説教イエスが主。
ローマ帝国の軍人でイタリア人の百人隊長でありましたコルネリウスという人がキリスト信仰に導かれた、その出来事の続きであります。前回のところになりますが、10章の2節を見ますと、コルネリウスという人は真の神様を敬虔に信仰する人でありました。そのことがわかります。イタリア人でありながら、イタリア人の宗教ではなく、ユダヤ人の信じている旧約聖書に記されている天地創造の真の神様を信じていたわけです。どうやって、彼がその真の神の信仰にたどり着いたのか、そのことは書かれていないから分かりません。そして彼は、その辺は分かりませんけれども、本当の救い、本当の神を求めていたということは言えると思います。本当の救い、自分が今知っているものではない、本当の救いに出会いたい、本当の神様に出会いたい、そういうことでユダヤ人の信じている聖書の神、天地創造の神にたどり着いたと思われます。しかし、おそらくまだ平安がなかったんじゃないかというふうに思うんですね。と言いますのは、ユダヤ人の信仰は律法主義でありました。旧約聖書の掟ですね。それにこの基づいて行動する、そういうものでありましたから、それは神の掟である律法を守ることによって救われると、そういう信仰であったわけですね。しかし、その真の神に彼はたどり着いたわけですけれども、そのユダヤ教を旧約聖書に基づいて組み立てられたそのユダヤ教の信仰、それによってはなかなか救われたという確証がない、確信がないんですね。平安がない。ですから、さらにこのユダヤ教に熱心になることによって救いに達しようとしていたと、そんなふうに思われるわけであります。ですから彼はまだイエス様、イエス・キリストを知りませんでした。しかし、彼がそのように神を熱心に求めている、救いを熱心に求めている、それゆえに神様は彼を憐れんでイエス・キリストへと導かれた、その物語が今読んでいるこの出来事であるというふうに言えると思うんですね。神様が、前回のところになりますが、コルネリウスに天使を遣わしてペトロへと出会わせるということをなさったわけです。このように神は、神を求める者、救いを求める者をいろいろな人を通して導かれ、キリストへ、そして教会へとつなげようとしている、そのことがわかるわけであります。戦前のことでありますが、前にもご紹介いたしましたが、富山市にはですね、3つ日本キリスト教団の教会が建ってるんですが、そのうちの富山新城教会、この教会は戦前にですね、亀谷良雲という先生が開拓伝道して建った教会であります。で、この亀谷良雲先生は元はですね、富山市の浄土真宗の僧侶、しかも住職であったわけなんですね。彼は浄土真宗を仏教の頂点の信仰と信じ、誇りを持っていたわけです。だいたい北陸は浄土真宗がほとんどなんですが、しかしですね、このなお大きな疑問があったわけですね。そして、さらに彼は僧侶でありながら道を求めていた。そしてこのキリストの伝道者と出会うんですね。そこでこういう信仰があるんだということを知るわけです。 そして彼はやがて疑問を抱えつつも親の後を継いで富山市にあるお寺、浄土真宗のお寺の住職となるわけです。けれどもまだ本当の平安がない、道を求めている。そしてついにですね、浄土真宗の本尊である阿弥陀仏の真の姿はイエス・キリストであると、こういう真理にたどり着くんですね。そして彼はキリストイエス様を信じるわけです。そして、住職を辞め、キリストの伝道者の道を歩み始め、自分がかつて住職をしていた寺の近くに富山真珠教会を建てる、そういうことにこう至るわけなんですね。このように神は救いを求め続けているものをイエス様のもとへ導かれる、イエス・キリストのもとへ導かれるということを、私はこのことを知って信じたわけであります。今日の聖書に戻りますが、使徒ペトロ、教会のリーダーであった使徒ペトロも、またこのイタリア人の軍人であるコルネリウスも神に導かれて出会ったわけですね。そのことを前回読みました。ペトロはある日幻を見たわけなんですね。地のすべての獣や地を這う者が天から降りてきた。そして天から神の声が聞こえた。ペトロよ、ほふって食べなさい。しかしペトロはもちろんキリストの弟子でありましたが、長くユダヤ人として神を信仰してきた。そして旧約聖書には汚れの規定があるわけですね。こういうものを食べてはならない。だからとんでもない神様、私は清くないものを食べることはできませんと、こう答えたわけです。しかしそこで主が、神様がおっしゃったのは、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない、こういう驚くべき言葉を神様から聞いたわけなんですね。つまりこの汚れたもの、旧約聖書が規定している、律法が規定している、汚れたものはなくなった、清められたと神様はおっしゃった。それは何によって清められたのか。それは十字架のイエス様のその尊い命と引き換えに、汚れたものはすべて清められたということを前回御詩に学んだわけです。しかしペトロはそれを信じるのには非常に大きな勇気がいったと思うんですね。それは今までずっと小さい頃から汚れたものが何であるか、何が罪であるか、これ旧約聖書に基づいて教えられてきたわけです。それは神の掟であると信じてきたわけですね。もちろん神の掟であったわけです。キリストの弟子となった、教会のリーダーとなっている。しかし小さい頃から神の掟として教えられてきた汚れたものと清いもの、その区別を染みついているわけで、しかしそれが神様イエス・キリストによって清められたと、こうキリストの十字架の効力を明らかにされたわけです。汚れたものがなくなったということは、異邦人、ユダヤ人から見て外国人は汚れていると、こうユダヤ人は信じていました。それは上不上の区別を知らない、だから汚れたものに触れても清めない、だから汚れている、こう思っていたわけですね。しかし異邦人ももう汚れていないということになる。今まで教えられてきたことから大きく踏み出すことに、これは神様の促しなわけですね。異邦人も救われるという、今までのユダヤ人からしたらこれは考えられない結論へと神様が導かれたわけです。でしかしそれは本当に神様がそのようにされたんだということを信じざるを得ないわけです。それは今ペトロが見た幻、そして、聖霊がですね、このコルネリウスという人から迎えが来ている、見てみたら本当にそうだった。そしてコルネリウスのところに行くと、コルネリウスもまた 神の使わした天使に導かれて、これこれこういうことでございましたと告知するわけなんですね。これはどう考えたって神様が導かれてこのコルネリウスと出会わせてくださった。そして神様がもう汚れたものはキリストの十字架によって全て清められたとおっしゃったことは本当なんだということを確信したでありましょう。そして今日の箇所に至るわけです。ペテロは口を開いてコルネリウスとそこに集まっていた人たちに言っています。神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。今までも分かってなかったんじゃない、イエス様と一緒に3年間足掛け3年共にこの地上を歩いたわけですから、なんとなくそうだとは思っていたんだが、本当にそうなんだということが今分かったというわけですね。神様がどんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのですと、こうペテロが言っていますけれども、ここに至るまでは先ほど言いましたように私たちの想像を絶するですね、この崖から飛び降りるぐらいの信仰の転換といいますか、イエス・キリストの十字架の力っていうのは本当にそうだと、壁さえも取り払って汚れたものも清め、もちろん罪が許されたってことは知っていたけども、汚れも清められた。だから異邦人も外国人ももう区別がない、ユダヤ人も区別がない。それまでユダヤ人が神の民であり、旧約聖書を読むとそういう印象を受けますね。そして特別な民族だと思っていた、異邦人は汚れてる外国人だから救われないと思っていたけども、そうじゃないってことが今分かったということになるわけであります。神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりましたというのはそういうことであるわけです。人間は分け隔てをするわけですね。人間はすぐに外面外側のことで人を判断します。まずこの国籍で判断し、民族で判断し、日本人かどうかとかですね、何人だとかそういうことで判断、またこの人を見かけで判断します。大体こう見かけで判断いたしますですね。あるいは外側のこと、学歴であるとか何の職業をしているかとかですね、そういうことでこの人間を判断するわけです。それは人の場合ですね。しかし神様は人を分け隔てなさらない、この分け隔てしないという言葉は偏り見ないというふうにも日本語に訳せます。つまりこの神様は偏見も先入観も何にもない、こういうふうに言って、これ当たり前のことなんですけども、ペトロ自身が本当にそうなんだということは新しく神の恵みをこうやって見出していくわけなんですね。神様にとってはそんな外側のことなどどうでもいいわけです。ただ神を求めているのかどうか、救いを求めているのかどうか、求めているならばそれに応えましょうと、これだけなんですね。コルネリウスはイエス様っていう方をこのペトロから話を聞くまでよく知らなかったわけです。神はコルネリウスをなぜこのペトロのところへと導かれたのかということが、ここからペトロが語ったところに理由があるわけなんです。ペトロが語ったのは、これまでコルネリウスはユダヤ人が信仰している天地創造の誠の神様は知っていたわけですね。しかしその神様が使わしたイエス様、神の子イエス様、このことについてペトロは語り始めるわけです。イエス様が油を注がれた方であるということ、この油を注がれたっていうのはですね、この要するにメシアっていうヘブライ語になるわけですね。油を注がれたもの、つまりキリストということです。このイエス様こそ旧約聖書が予言していたキリスト、メシアであると。そしてこのイエス様が 精霊の力によって人々を癒し、悪霊から解放し、そうやって働かれましたと。しかし人々はイエス様を十字架という木にかけて殺してしまいました。けれども神はこのイエス様を3日目に復活させ、その姿を私たち証人の前に表してくださった。このイエス様がやがて最後の審判をなさる方と定められている。そしてそのイエス様を信じるならば、イエス・キリストを信じる者は誰でもその名、つまりイエス・キリストの名によって罪の許しが受けられ、神の国の住人となるという、まあ、こういうキリスト教会が述べ伝えている基本的な教えを、ここでペトロはコルネリウスとその友人親類の前で語ったわけなんですね。そうしましたところ、44節になりますが、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下ったとこう書かれています。聖霊が下った。聖霊が下るというのは、信じたということなんですね。信じたから聖霊が下ったとも言えますし、まあ、聖霊が下ったから信じたとも言えるんですけども、ここではイエス様を受け入れた、それで聖霊が下ったと、こういうことになります。つまり、このコルネリウスたちは、神の導きによってペトロを招いて話を聞いた。そしたらその話はイエスという方についての話だった。で、コルネリウスは、そのペトロが今語ったイエス・キリストのことを素直に信じたということになります。何の疑問もなく、神の導きを信じて、素直に信じた。それで聖霊が下ったということになります。そして、ペトロと、またペトロと一緒に来た人は、異邦人の上にも聖霊が注がれるのを見て、大に驚いたわけですね。それまでキリストの恵み、十字架の力がよく分かってなかったわけです。異邦人に聖霊が注がれた。それは彼らが異言を話し、つまり自分たちの知らなかった外国語で、あのペンテコステの日のようにですね、神を褒めたたえる言葉を語り出し、神を賛美している。ああ、本当に聖霊が下った。聖霊が下ったってことは救われたということです。それを見て驚き。そしてペトロは、この人たちが聖霊を受けたんだから、水で洗礼を授けるのを妨げることはできないと、こう言って洗礼を授けたわけなんですね。まあ、このことですけども、まあ、通常は洗礼と同時に聖霊が与えられる、これがキリスト教会の基本的な理解です。しかしこの時はまず聖霊が最初に注がれて、それからペテロがじゃあ洗礼を授け、聖霊が注がれたからには洗礼を捧げましょう。ちょっと順序が逆になっていると言います。ずれてますね。先に聖霊が与えられています。で、これはですね、どういうことかってことなんですが、要するに神様がもうペテロたちキリスト教会がですね、本当に異邦人が救われるのかどうか、今までずっとユダヤ教で育ってきた人たちですから、まだこのためらいがあった。それに対して神様がですね、もう先に聖霊を与えてしまって、そしてさあまごまごしてないでとっとと聖霊授けなさいと、こういうふうに神様がせかしているペテロとキリスト教会をですね、そういうふうにこう言えるだろうと思います。神様が先立っていかれているわけですね。後からペテロやユダヤ人クリスチャンたちが、あ、本当にそうだ、本当にキリストは壁を取り払った、汚れを清めた、罪許されたんだ、新しく知っていきながら神様の後からついていく、これが聖霊が先に与えられて、じゃあ聖霊が与えられた以上神様は救われたってことだから洗礼を授けざるを得ない、こういう後からついていくという形になってるわけです。 先にはフィリッポがエチオピア人の宦官に洗礼を授けました。それがまあ最初にあるわけですけれども、今日は使徒ペトロは教会の十二使徒の一人ですから、リーダーであるわけですね。そのペトロが違法人であるこのコルネリウスに洗礼を授けた。教会が神様の働きに咲かされて異邦人も救われるということをここで初めて公式に宣言したということになるわけであります。こうしてペテロたちはキリストの恵みというのがどんなに大きいかというのをペテロたち自身も一つ一つ知っていく、こういう歩みがここに記されているわけであります。さてイエスが主である、そのもとへコルネリウスは導かれたわけです。で、求道者という言葉がありますですね。求道者、教会では一般にこの洗礼を受ける前の人のことを指しているわけです。洗礼をまだ受けてないけれども教会に通われている、あるいは救いを求めて来ているという人をこう指す言葉として使われます。しかし同じ字を書いてですね、同じ求道者という字を書いて、仏教では一般に愚道者と呼びますですね。愚道者ですから求道者と教会の印刷物に書いてあると愚道者と読まれる方がいるのはそういうわけなわけです。でこの仏教でいう愚道者っていうのは、このむしろですね、入門者というよりも僧侶、あるいはさらにこの道を極めようと、仏を信じたんだけれどもさらに道を極めようと、さらにこの涅槃の境地に達しようとする、そういう求め続ける人のことをですね、愚道者と仏教ではどうも呼ぶんじゃないかというふうにこう思うわけですが、それはその通りだと思うんですね。求道者というのが洗礼を受ける前の人のことを指すのはもちろん結構なわけですが、洗礼を受けてもなお私たちは求道者であるべきであるというふうにこう思うわけであります。この使徒言行録の前は使徒パウロの書いたフィリピの信徒への手紙をご一緒にこの礼拝で読みましたが、それを思い出していただきたいんですね。フィリピの信徒への手紙の3章の例えば12節ですね。そうするとパウロはこのように述べています。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。この言葉であります。この言葉を読むと、あの時もご一緒に黙想いたしましたけれども、捉えようと努めている、使徒パウロ。それはキリストイエスによって自分が捉えられているからだ。捉えられているのいないのというふうな疑問が生じるというところからご一緒に読んだわけですけれども、キリストによって捉えられている、救われている、だからこそ平安を持ってさらに主の新しい恵みを求め続けると、こういう意味に一言で言えばなろうかと思うんですね。もっとキリストの新しい恵み、もっと自分の知らなかった神の新しい祝福、それを求め続ける、こういうパウロの求め続けて歩んでいる姿がそこで浮き彫りになっていたわけであります。そう考えますと、私たちはキリストによって捉えられているその平安とともに、さらに新しい種の恵みを求め続ける。ですから私たちは永遠の求道者であるべきだというふうにこう考えるわけであります。先日 まあ、親しくしております若手の牧師からメールをもらいましたが、その中で彼は、私は毎日聖霊を与えてくださいと祈っていますと書いていました。まあ、実際のところはですね、彼はもちろんキリスト信徒であり、牧師であるわけですから、すでに聖霊は与えられているはずですね。しかし、彼は毎日聖霊を与えてくださいと神に祈っていると。つまりこれは聖霊の働きをもっと知りたい、体験したい、そういう思いがですね、その祈りに現れているのだと思いますと、私は大変感銘を受けたわけであります。もちろん救われている、しかしさらにこの平安な、全く平安な境地、さらに新しい神の恵み、新しい聖霊なる神様の働き、それを見たい、知りたい、そういう求め続ける姿勢ですね。私たちは永遠の求道者であります。コルネリウスが何も知らなかったけれども、求め続けた結果、誠の救いへと導かれ、さらにイエス様、聖霊へとこう出会っていく、このことから知ることができます。神を求める、聖霊を求める、救いの確信を求める、自分の知らなかった聖霊なる神様の働きを求め続ける、神は必ずそれらの祈りを聞き入れてくださると、このように私たちに語りかけておられると信ずるものであります。お祈りいたします。父なる神様、皆を賛美いたします。ペトロ自身、主イエス・キリストの最もおそばにいた人でありますから、そのキリストの言葉、行いをすべて見聞きし、知っていたわけでありますが、知っているということと、実際に神の恵みを見、また遭遇し、それを受け入れるということは違うということを思います。私たちも頭では理解していますが、もっともっとあなたの新しい恵み、全く平安、救いの確証、そしてあなたのなさる喜ばしい奇跡、こういったものを知り、感謝と喜びに満たされていきたいと望んでいます。どうぞ一人一人をあなたがお導きください。あなたがどうぞ求めるものには応えてくださる方でありますから、どうぞ豊かにあなたが応えてくださいますようにとお願いいたします。これらの祈り願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。